皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送り出しております。ラブオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて皆さん、こんにちは。風邪などひいておりませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
寒いですね。
寒いですね。
ねえ、
ちょっとあの新型コロナウイルスも、
そうですね、ちょっとねひどいですね。
ちょっとひどいですけどもね、皆さん、はい、十分気をつけられてると思いますけども。
そうですね、はい、あの年末年始とね、うん、沖縄の方にいてたんですけれども、はい、あの私からしたらすごく暖かかったんですが、沖縄の方がいやもうこんな真冬ですっておっしゃってたんですけど、
はい、やっぱりね、関西から行きますとね、10度ぐらい差がありましてね、
ですよね。
本当あの暖かい沖縄で過ごした、まあ、ね、お正月 ね、
そうですね、
いいですよね、
うん、やっぱ近所のね電光掲示板に凍結注意っていうのがあるんですけれども、はい、マイナス6度とかね、マイナスもう冷凍庫やんかと思って思いながらね、うん、いつも通るんですけれどもね。1年を体温の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。2月3日までの期間はいよいよ大寒です。もう1年の最後の節気ですね。次の節気はもう立春ですよ、春ですよ、はい、冬の最後の節気である、まあね、1年で一番寒い時期ですね、はい。大寒の前の半月は小寒だったんですけれども、まあ、1月5日から19日ぐらいまでかな、大寒と小寒と合わせて寒の内というそうですよ、はい、で寒の内は1年で最もやっぱり寒い時期で、はいはい、各地で最低気温をこう記録するのも今ぐらいなんですけれども、まあ、この次の節気はね、もう本当に春ですからね、もうちょっとやね、
もうちょっとね、
はい、寒の内に汲んだ水は寒の水と言われて雑菌が少ないんですよ。だから腐りにくい。
なるほど。
だから味噌とか、うん、醤油とかね、お酒とかこう発酵食品を仕込むのにこの寒の水が使われるそうですよ。
ああ、それはいい情報ですね。ね、
で、あと日本酒なんかは、
はい、
缶仕込みとか聞いたことないですか。
ありますね。
ありますね。缶作りとか言われてて、はい、低温でゆっくりこう発酵することで上質のお酒となるそうですね。
なるほど。
また缶ごりって聞いたことありますか。
はい、
缶ごり。
缶ごり、
うん、缶ゴリラちゃうよ缶ごり、はい、あの缶のうちに修行することをね、缶ごりっていうそうなんですけれども、うん、こう冷水に入ったりとか見たことないですか。
ありますね。
なんかあるでしょ。
もう見ただけでね、
そうそう、見てるだけで寒いよね。
寒いんですけどね。
滝に打たれたりとかね、うん、あのそういうみそぎすることを寒ごりというそうです。
は
いはい、また寒稽古、この間も言ったけども、ね、武道とか、
はい、
そういうのをあのこの寒い時に練習するの寒稽古、うん、高校の時しました。寒かったわ。朝の一番にね、
はいはい、
あと長唄とかサミシェン、サミシェンとか
サミシェン、
はい、芸事のことをね、
はい、
あの寒ざらいっていうんです
って
。あの復習ってさらうってあの意味なんですけど、私たちやっぱピアノを練習するのもね、あれさらったとかって言いますよね。言います、さらう。
あ、そうなんですか。
うん、あのこうほらミュージシャン同士で話するときも、あ、もうあれさらっとかなあかんわとかね。
あ、そうですか。
うん、さらっといてねとか。
それは知りませんでした。
生徒さんに、うん、あのさらっといてくださいねとかって言ったりします。さらうっていうんですね。はい。まあそんなこんなで、
はい、
昔ね、冷蔵庫とかがなかった時代は、うん、この冷たい水がやっぱり貴重だったんですね。うん、はい。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。24日までの期間は、吹きの花咲くという時期です。吹きとはね、吹きの塔のことですね。
うん、
もうそろそろ吹きの塔出ますね。嬉しいな。
もう、
はい、吹きの塔が出たら春ですね。
はいはい。
は はい、そんなこんなで、今日はですね、うち、ん、に来るカラス、
カラス、
はい、そしてシカ、タヌキ、うん、この間ね、
はい、
外猫のために小屋作ってるんですけど、そこ外猫さんって言っても野良猫さんなんですけど、うん、
はいはい、
ご飯あげてるうちに、まあ、うちにいてるので、うん、耳のね、耳カットして、なんだあれ、避妊手術していてるんですけどもね、はいはい、まあ、そんな猫の話とか犬の話とか、うん、動物の話してみようかなと思ってます。
はい、
はい、この後、腸のことならお任せ健康アドバイスのコーナー、そして CM の後は今日の楽曲、そしてうち、の周りに住む動物たちっていうお話を今日はしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今週はですね、先ほど少し申し上げましたけど、新型コロナウイルスがですね、また全国的にね、広がっておりますけども、
はい、
今日皆さんもういろんなウイルス対策されてると思うんですけどね、今日は腸の話はさておいて、
はい、
このもう一度皆さん、もうそんなこと知ってる、分かってるとおっしゃるかもしれませんけども、
ええ、
これだけはやっておけばですね、このウイルス対策、
はい、
ほぼ大丈夫という、おさらい3点だけもう一度お話したいと思うんですけどね、
はいはい、
もうこれも皆さんもこの新型コロナウイルスで何回も話聞いてるとこともあるかもしれませんけど、
はい、
まず1点目はですね、
ええ、
なんといっても手洗いなんです。
あ、やっぱりね、
はい、
うん、
これは水で15秒と言われてますけどね、これ皆さんもうそんなこと知ってるとおっしゃってるかもしれませんけども、
はい、
水でですよ、
はい、
これ15秒どれぐらいかと、
はい、
これ
ね、あ、分かった、はい、前言ってたね、それ
言うてください。
ハッピーバースデーを歌う。
そうなんですよ、もう自分のハッピーバースデー歌ってください。まあ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー でこのハッピーバースデートゥーユーの歌を一通り歌い終わる頃、だいたい15秒くらいです
ね。え、この間これ聞いたんやけど、もう今まで言われるまで、
もう一度皆さん手洗いの徹底ね、はい、まあ、感染広がってますんで、
はい、
十分やっていきましょう、
はい、
それから2点目、これももう何回も話してますけどね、マスクですけども、これ日本人はですね、日本は皆さん本当マスク皆さんね、
はい、
されてるんですけども、どうしてもね、マスク取りたくなると思うんですけども、会話するときはですね、
はい、
もう必ずマスクというのがね、
はい、
もう基本中の基本ですんで、うん、マスクはもう皆さんもう何回も言われてるんで、もう絶対手放さないと思いますけども、
はい、
人と話すときは必ずマスクをする、これが2点目ですね。そして3点目、これももう一度皆さんよく考えて実行してください、
はい、
窓を開けて換気するです。
換気ね、
これはですね、はい、少し冬ですから忘れがちなんですけどね、
寒いしね、
まあ、これはもう必ず換気が必要です、このウイルス対策は、
はい、
ですから、まあ、ちょっと寒いんですけども、エアコンなんかでね、
はい、
通常空気をですね、こう、この室内でね、
はい、
こもってる時ありますから、
はい、
必ず窓を開けて換気する、
はい、
手洗い、マスク、換気、
わかりました、
もう一度心がけましょう。
はい、わかりました。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。どれでもダメな時なんかわからないけどね。
はい、
はい、皆さんね、改めてまた考えてみましょう。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれ、お肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはパラブラスデマル、海の言葉という曲なんですが、これは、海の記憶というアルバムの中に収録されている楽曲で、
新しいアルバムでしょ
う。はい、そうです、はい、で、なんかちゃんと解説してくれてありがとうございますでね、これは高次脳機能障害というのを題材にした長編ドキュメンタリー映画、去年制作したんですけど、これは私は音 楽、はい、音楽とナビゲーターで参加させていただいたんですけども、うん、この映画の中で使われた楽曲、作った曲なんですけどね、はい、この曲にな
っております。もう昨年ね、上映、はい、何回かされて非常に、はい、はい、評判のいい映画ですね。
長編ドキュメンタリー映画で、はい、監督は湊健二郎さんで、
はい、
はい、携わらせていただきました映画ですね、はい。まあ、そんなこんなでね、
はい、
一つちょっとお知らせがあるんですけれども、ですね、愛媛県はよくジョスさんご存知ですよね。
先週お話しされた、
はい、はい、5月の5日と6日にですね、はい、沖縄フェスタ in 四国2022というのイベントが開催されるそうなんです。これね、面白そうなんですよ。愛媛県県民文化会館で開催されるこのフェスティバルなんですけれども、うん、体験コーナーというのがあってね、缶から三線制作体験。これちょっとめちゃくちゃしてみたい、私これ。ね、すごいでしょ。なんか
四国でやられるっていうのがまたいいですよね。
いいですよね、はい、なんか何年か前にすごく好評だったそうです、うん、開催されて、で、うん、去年がねコロナで開催が延期になったそうで、今年はね開催されればいいですね、無事ね、はい、シーサー作り体験とかね、うん、三振体験とか、ミニクラフト締め、これ太太鼓っていうか、締め太鼓、ごめんなさい、太鼓作りたい。これちょっともうどれもやってみたい感じなんですよね、はいはい、英才体験とかね、で、あと5月の6日はライブもあるそうなんですよね、沖縄からのアーティストさんのね、あったりとか、あと、5月5日はサブホールで映画上映があったりとか、チムグリサ菜の花の沖縄日記という、
はい、愛媛県のどこであるんですか。
先ほど申し上げました愛媛県県民文化会館で開催されるそうですね。
松山市のね、
うん、はい、5年ぶりだそうです。四国最大 の、 沖縄フェスティバルだそうですね。これはちょっとぜひ行ってみたいなと思って、
やっぱり ね沖縄 の、うん、そういうイベントの関西でもねたくさんあるんですけど、盛り上がりますね。
盛り上がりますよね、はい、イチャリバチョーデーって言って、うん、出会えばみんな兄弟というのがこう今年 の、 合言葉なんですね、はい。これはちょっとぜひね皆さん行ってください、お近くの方、私たちも、ね、関西からみんなで行ってみたいですね、
はい、
はい。まあ、そんなこんなでね、これなんか本土復帰50周年のお祝いのイベントみたいですね、
うんうんうん、
お祝いのイベントというか祝って書いてありますけどね、ここねチラシがありまして、なんかすごく興味深いイベントですよ、皆さんぜひ行ってくださいね。はい、そうしましたらちょっと前半のお話なんですけどもね、動物たちの話なんですよ、うん、今日はちょっと前半少しお話途中になっちゃいましたけども、うちの庭にね、にゃんこちゃんの野良猫さんの小屋を作ってるんですよ。で、野良猫さんなので、こう仲良くはなってないんですね、うん、まあ、私の顔とか分かってもらってるんですけど、そこにねタヌキが住んですんで、でそのタヌキがですね、ちょっと猫さんがすごく困ってしまってたので出て行ってもらおうと思ってね、たぬきさんここはあかんわって言って、そしたらねその箱に入ってね、うん、中に入れてる猫用のベッドに入ってギューって捕まって出ないんですよ。
すごいですね
そう、あかんかんって言ってたぬきさん出てもらって、うん、でちょっと向こうの方にね、山の方に、ちょっと小屋を作ってあげました、たぬきさんはね、うん、であとね あのカラスがね毎日来るんですよ。カラスが、
はいはい、
で呼びに来るんですよ、うん、でちょっとパンあげたりとかね、うん、ちょっとお家余ったものとかあげたりとかするんですけれども、うん、ベランダまで来てカーとかって言われたりするんですけどね、うん、すっかりちょっと仲良くなってジョギングとかしたらねついてくるんですよねカラスって。
あミサップはの野生の動物の友達ですからね。
友達がついてもう混んでいってって下から言うんですけれどもね、うん、であのこれでね何年か前に読んだ数を数えるクマサーフィンするヤギという本があるんですよ、
はいはい、
これねあの人間目線だとねあの動物は人間ほどでないっていう風なをこう私子供の頃からこう違うともこういう風なあのことあないですか。人間目線だとこう動物っていうのは人間ほどじゃないっていう風に言った感じがある風潮があるじゃないですか、
はいはいはい、
で私は違うと思ってたんですよ、うん、子供の頃から。でこの本の最初の章が感情っていうんですよ、うん、感情章がね、うん、でネズミは笑うドタバタ喜劇とかいたずらとかブラックユーモアとかクマの爆笑とかね、うん、そういうのお話がこのな本の中にいっぱい書いてあって、うん、なんかジョスさんもそういうの感じるのあります？
そうですねやっぱりね、うん、まあコロナ禍になりましてね、
そうそうそうそうそう、
またこの動物たちが、うん、まあ、あの皆さんご存知の通り新聞とかで出てますけどね、こう街が静かになってくると、
はい、
今までいてなかった野生動物が現れてきたりするでしょう、うん、
ありましたよね去年ね、
ね、
うん、去年おととしだったかな、
ヨーロッパなんか氷が出てきたりね、
あそうですよねありましたね。
やっぱりね、うん、ミサップがいつも言うてるですね、
うん、
共存っていうか ね、
そうですね、
昔大昔はね、うん、動物たちと共存してたわけです。しましたよね、これが今もう世の中一変しまして、でまたこの 2,3、うん、年コロナで一変した。
そうですね、
ですからね、うん、私もねあの動物大好きですけどね、やっぱり動物と の、 その今ミサップが言いましたね、
うん、コミュニケーションですね、
コミュニケーションとか目線ね、
うんうん、
これがやっぱりね、そうそうそう、非常に大切なことだなと最近思ったり、ね、再度認識させられてますけどね。
そう、うちにね昔ラブラドールの黒ラブの子がいたんですけどね、うん、はい、一緒に飼ってたワンちゃんが一頭亡くなっちゃった時にね、うんうん、すごく私泣いてたんですよ、
はいはい、
そしたらねそのラブラドールのさくらちゃんっていうんですけど、その子がね、うん、ボールを私の前にポンと掘ってきて遊ぼう遊ぼうって言うんですよ、こう 泣いてるところに来て、
優しい
です。だからまあ言ったらこうさくらちゃん見たことありましたでしょ、うん、昔ね、うん、彼女ですね、ですごくこう分かってんねんなと思って、私がこう悲しんでるのが、うん、私いるからっていう風に言ってくれてるんですよね。だからまあこうに人同士のコミュニケーションと同じことをするんですよ ね、
ね、私もねミサップの影響を受けて動物とたちと仲良くしてますけど ね、 ねやっぱりね今ミサップが言いましたよね、
うん、
人間の心を実は動物も分かってるという、うん、ちょっと大層な言い方なんですけどね、
うん、
最近分かってきました。
ね、鹿とかも仲良しですもんね、うん、ジョスさんね、鹿、まあ鹿呼ばれてるでしょ、
鹿にたくさんご飯をプレゼントしてますんでね鹿たちも僕のことをですね多分餌をご飯をくれるおじさんやと思ってますから、ね、
飼育員やと思って飼育係やと思ってるじゃん、
まあ、そうしてるうちに ね本当に仲良くなっていくんです
よ、うん、そうですよね、仲良くなってきますよね、はい、確かにね、まあ、ご飯あげるからっていうよりも、うん、そういうなんていうかな、こう自分のものを自分のものにこうしてしまわないで、
はい、
こう人に施すっていうかな、まあ、そういうことって人じゃなくて動物たちにもそうやねんけど、うん、そういうのことをするとね絶対自分に返ってきたりとかするんですよね、うん、まあ、返ってきてほしいからやってるわけじゃないんですけれどもね、まあ、だから動物たちがこうそういう死を悲しむこととか、うん、そういうことは同じだなと思って思ったんですね。
ですからね、うん、いろんな童話とかね、
はいはいはい、
今ね動物がたくさん出てくるんですよ、よく皆さんね、うん、思い出してください、うん、もう動物とのそのコミュニケーションの物語、
あ多いね、ブンブク茶釜とか ね、
それは桃太郎もそうですし、ね、
そうやわ、
全て動物と一緒にいろんなこと行動して、
うん、
お話が昔話でできてるのがたくさんあるんですよね。
そうですよね、うんうん、まあ、だから私たち人間って言ったらやっぱり弱肉強食の頂点にいてますよね、はい、まあ、知性が優れてると、うん、いうことからかな、うん、だけど他の動物たちは自分たちとこう違うっていうふうな 思いがちですけれども、
はい、
それはまあ違いますよね、まあ、同じですよね、あの心のみんな同じなので
、ですから最近ね、うん、私も年とともに還暦を迎える、
そうですよね、
今年ですけどね、
そうですよね、
動物の方がね、
うん、
まあそれ一概に、
ね、
うん、言えないかもしれませんけど、人間よりね賢く、まあ、なんて言うんでしょうかね、よく見てるなということを感じることがありますね。
あれやね、なんか、はい、なんちゅうかな、どんだけさ裏切られてもさ、うん、あのワンちゃんなんかでも、
ね、
うん、すごく人を信じようとするじゃないですか、
そうですよね、
ここなくなったけどね、
うん、
あの子もね、そういうふうに思いますね、
はい、
まあこうその本にね、なんだっけ、数を数える熊、サーフィンするヤギって、
はいはい、
本当面白かった、
うん、その面白そうですね、
その本、その本 まだそこに持ってますけど、
そこにどこ
にある持ってるんですけれども、ね、はい、この、まあ、有名なところではゴリラのね、まあ、ココちゃんっていう手話で人間とコミュニケーション、
ほうほうほう、
うん、テレビ出てましたよね、
うん、
なんかココちゃん嘘もつくそうですよ、
うん、
あとプレリードッグなんかはどんな服を着た人が来てね、
うん、
銃を持ってたよっていうふうに仲間に話した、
は
あ、そんな話が載ってました、うん、だからまあそんなん読むと私たちがいつもねアライグマとかタヌキとかシカとか、ね、コミュニケーション取れてる方やなと思ったりして面白いなと思って
なるほど、
はい、まあ、タヌキがね、
うん、
庭に来たのでそんな話からこんな話になりましたけれども、はい、はいはい、それでは岡本美さんのラップフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、まだ寒いですけど
ね、
ちょっと頑張っていきましょう。
はい、
それでは来週もこの時間に
Love for all things。